月第2火曜日のこの時間にお送りしておりますトミッピーラジオ。この番組では東日本大震災からの復興が加速する富岡町の現状について、富岡町の町づくりに携わるさまざまな方々にお話を伺ってまいります。トミッピーラジオ、この番組は富岡町がお送りします。今回は富岡町の滝沢和美副町長に今年度を振り返ってお話しいただきます。副町長、こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、まず今年度も残すところ2週間余りとなりましたが、今年度振り返って町の取り組みをお聞かせいただけますでしょうか。
はい、現在町にですね、戻ってこられて町内に居住届を出された方は3月1日現在で617世帯877人となりまして、平均すると毎月ですね、35人ずつ増加してきております。また、電気や水道の供給状況を考慮しますと1500人ぐらいの皆さんがここ富岡町で生活していると推測しております。町内の帰還困難区域を除く避難指示の解除から2年目となる今年度はですね、4月に小中学校の富岡校の再校や、7月には特定復興再生拠点区域の除染の着手や、8月には葉山の火祭りの再開、また先月には、富岡産業団地の造成工事に着工いたしました。さらに桜祭りや恵比寿小市、ふれあい町民号の開催により町民の皆様同士の再会の場を設けるなど、ふるさと富岡の復興と町民の皆様の心の復興に重点的に取り組んでまいりました。
そして医療体制も充実しましたよね。
おかげさまで昨年4月に、役場庁舎の目の前にですね、県立双葉医療センター附属病院が開院されるなど、公立病院としてまた、全国初となる多目的医療用ヘリコプターが運用され始めました。地域医療の充実化を図るため、町立富岡診療所はもとより関係機関とより一層連携し、町内生活の不安を払拭できるよう努めて、いきたいと思っています。
先ほど今年度の振り返りで小中学校の再開を挙げられましたが、やはり教育の再開も力を入れていらっしゃいますよね。
そうですね、やはり学校の再開、それで、町内、未来の子どもたちを育んでいくということは、とても大切なことだと考えまして、先ほど同じく申し上げましたが、改修を終えた富岡第一中学校の校舎においてですね、昨年4月に小中学校併設校として学校を再開いたしました。再開当時は小学生13人中学生4人の合計17人でしたけど、現在は小学生が17人中学生が6人の合計23人に増えております。児童生徒数は少ないですが、これを生かしてテレビ会議システムなどを使った他校との遠隔合同授業やですね、地域住民特に高齢者の方々が学校に出向いて子どもと活動する世代交流の実施などですね、少人数ならではの特色ある教育を現在展開中でございます。
その他復興に向けた町の事業などを教えてもらえますか。
そうですね、まずは帰還困難区域の再生です。昨年3月に、内閣総理大臣の認定を受けた特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づきですね、7月に除染が始まりました。今後除染、家屋解体、インフラ復旧一体的に行い、2023年春ごろの避難指示の解除を目指しております。次に移住定住対策です。富岡町では今年度の新規事業として一定期間定住してくれる方に対し住宅取得費などの一部を助成する定住促進化対策、住宅補助や子育て世帯の町内生活を支援する子育て世帯奨励を展開しております。3つ目として富岡産業団地と企業誘致であります。先ほど申し上げましたが、先月富岡産業団地の造成に着手いたしました。町ではこの富岡産業団地が新たな産業と雇用、にぎわいを創出するため、ハード整備と並行して、戦略的に積極的な雇用誘致に努めてまいります。
今年度はさまざまな事業を展開してきて復興に向けて取り組んでいるわけですね。さあ、まもなく新年度が始まります。最後に新年度に向けた抱負をお聞かせいただけますでしょうか。
はい、今年度はですね、町内生活環境の向上や各種イベントの開催など取り組みが一つ一つ実を結び始めまして、町内に賑わいが戻り始めていると実感しております。来年度の事業といたしましては、まず4月6日開催の桜祭りではですね、帰還困難区域となる桜並木をバスで巡り、町のシンボルでもある夜の森の満開の桜を楽しんでいただく機会を設けます。町民の方はもとより一般の皆様にもご覧いただけますので、ぜひ桜祭りにお越しいただきたいと思っています。その他といたしましては、認定ニコニコ子ども園の開園、折り返し地点を迎える第二次災害復興計画の後期編の策定や、約1年後に迫りました JR 常磐線再開通予定に合わせた、JR と連携した夜の森駅前周辺の整備の継続、農林水産業の復興や再生に向けた、農業者支援、酒柳場付加施設整備の着手、町内生活環境のさらなる向上と障害で生活を得ざるを得ない皆様のサポートの継続など施設を展開してまいります。そして何よりふるさとに早く戻りたい、富岡町に住んでみたいなど感じていただけるよう復興再生の取り組みを進めていきますので、皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。よろしくお願い申し上げます。
今年度を振り返りまして、富岡町副町長滝沢和美さんに伺いました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
さあ、今副町長からも話がありましたが、帰還困難区域内の桜並木、はい、4月6日に限ってバスで見ることができるわけなんですね。で、実は町民だけじゃなくて一般の方々も、町民以外の方も実は参加できます。で、4月6日というのはちょうど富岡町桜祭りが6日7日の日程で初日なんですよね。ですよね。はい、でこの日ですね、その会場となっております富岡第二中学校に直接来ていただいて、住所氏名などを記入していただいて、整理券受け取って、で予定されたバスに乗り込んでもらって、まあ、20分ぐらい桜を見ることができるということです。ただ15歳以下の方、それから妊婦の方、授乳中の方はご遠慮いただいているということですので、お含みを聞いただきたいと思います。はい、でその4月6日の桜祭り、ね、ゲストも大勢いらっしゃいますね。
そうです、ね、私たちのコーナーにもよく出ていただいている渡辺俊美さんも、ね、いらっしゃいますし、あとは金曜レギュラーの普天間香織さんもいらっしゃるということで、その中でも僕何気に気になっているのが、あの写真 のプロカメラマンというか戦場カメラマンの渡辺陽一さんが、
なすびさんに似てるという、
実はですね、僕ね、たまに間違われることがあるんですね。
ね、
はい、いやでもこういうね、豪華な方たちもね、いらっしゃってくださるんで、ぜひ桜祭りもね、来ていただければと思います。
桜祭りは4月6日7日2日間です。さあ、この放送後日富岡アプリや富岡町のホームページでもお聞きいただけます。富岡アプリは町でタブレットに代わるものとして開発され、その利用方法などについては町のホームページに掲載されております。さあ、 来月の放送4月9日火曜日です。トミッピーラジオ、この番組は富岡町がお送りしました。